暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は持続可能な森林に向けてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
二戸市役所産業振興部農林課、佐藤正成です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のテーマが持続可能な森林に向けてということなんですけれども、はい、森林は、伐採することもあると思います。この森林の伐採および伐採後の造林の届け出などの制度について主に今回はお話を伺いたいなと思いますが、はい、この森林の立ち木を伐採するときにはどのような届け出が必要なのでしょうか。
はい、立ち木を伐採するときには事前に伐採および伐採後の造林の届け出書、聞きなじみあるのは伐採届かと思います、
うん、そうですね、はい、その伐採届が、提出が必要ということなのですが、こちらはなぜ届け出が必要になるのでしょうか。
はい、適切に伐採が行われ健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです、
うん、そうですね、森林はやっぱり木材生産するっていうのはそうだと思うんですけれども、はい、その他にも様々な役割を果たしているんですもんね、はい、というところで、健全で豊かな森林を作ることができるようにというところが必要な理由になっているんですね、
はい、
こちらの届け出は誰が提出を行うのでしょうか。
はい、森林所有者がの方に基本的に出していただくものです、
はい、
で森林所有者と伐採業者の連名での提出もあります、
うんうん、こちらは山林が共有地の場合はどうなるのでしょうか。
はい、山林の共有地の場合所有者全員からの同意書を提出していただいております。なお山林の所有者が伐採業者との立ち木売り払い契約や作業委託等を締結する際には山林の土地や立ち木の権利者や権利の区域の範囲を事前に確認しておきましょう。
はい、こちらの届け出の提出時期はいつ頃になるのでしょうか。
はい、伐採届は伐採を始める90日から30日前までの間に提出してください。例えば令和5年4月1日から伐採したい山林がある場合、令和5年の3月1日までに届け出を提出する必要があります。
はい、30日前までにということですので、はい、提出する際は注意していただきたいですね、
はい、
森林伐採にも様々な種類があると思うのですが、
はい、
例えばどういったものがあるのでしょうか。
伐採方法は間伐、種伐、この大きく2つに分かれています。
はい、間伐とはどういった方法になるんですか。
間伐とは山林の混み具合に応じて樹木の一部を伐採し残った木の成長を促す作業です。 間伐を行うと光が地表に届くようになり、地面近くに生える植物の発達が促進され、山林の持つ水源寛容機能であるとか土砂災害防止機能などが増進します。また残った木が成長が促されることにより木材としての価値が高まります。間伐とかを適切に実施しないと樹木が細いまま曲がって成長したりしてしまうこともあります。
そうなんですね。そしてもう一つ種伐という方法もあるということですが、これはどういった方法になるんですか？
はい、種伐を簡単に表しますと、一度に全部伐採を行うと、皆さんがイメージされるのは種伐の方が多いのかなと思います。
そうですね。なるほど、この2種類の方法があるんですね。この森林の伐採の際には届け出書が必要ということだったんですけれども、届け出書の他に提出する書類などもあるんですか？
そうですね、添付書類として森林の位置図、区域図、縮尺は任意なんですけれども、場所が分かるもの、例えば一つの地盤で地盤の中でも切る箇所が決まっているのであれば、それを示していただいた地図が必要となります。
そうなんですね。できるだけ詳しいものがいいんですね。
土地の所有者を示すために登記事項証明書、こちらの添付もお願いしております。
はい、その他にも添付書類、必要書類があるということなので、しっかりチェックしていただければと思います。はい、まだまだお話を聞きたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに好きな曲や今聞きたい曲などを伺っていましたが、今日はどんな曲この時間お送りしますか？
スミカさんのラバーズ。
はい、この曲もすごく人気のある曲ですよね。
そうですね、スミカさんを知ってたわけではないんですが、周りが聴いているっていうのを聞いて、私自身も聴いてみようかなと思ったのがきっかけで。
そうだったんですね。はい、じゃあこの時間はスミカのラバーズお送りしたいと思います。
かままに振り回されても、ビーゴンの上の僕は情けないんだ。好きでいる理由は少し、嫌いになる理由はたくさんだけど、代用品はないから腹をくくりますかな。滲んだインクの先の自分を固定するだけの覚悟ならもうできたから、ねえ浮気して、ねえ遊びして、ずっとずっと
離れる表面、
ねえフラッツいて、ねえロメいて、ずっとずっと離れる表面、最後の最後の最後にはお願いこっち向いてよ、ねえ嬉しい日も、ねえ楽しい日も、ずっとずっと離さぬように、ねえ悩む日も、ねえ眠る日も、ずっとずっと離れるように、迷いなど捨てて抱き寄せて、お願いそばにいて、僕のこと見ててほしいのです、最後の最後に、
お送りしたのはスミカラバーズでした。ここから番組後半に移りたいと思います。後半も佐藤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半ではこの森林の伐採の際に必要な届け出について主に伺いましたが、
はい、
こちらの手続きが異なるケースもあるんですよね。
はい、
それはどういった場合になるのでしょうか。
伐採しようとしている山林が保安林指定されている場合です。
はい、保安林とはどういったものなのかお伺いしてもいいですか。
はい、保安林の有する機能は、多岐にわたるんですが、全部を紹介することはできないので、いくつか説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
1つ目、水源寛容保安林。こちらは河川への流量調整を安定化し、その他の森林の機能とともに洪水を防いだりする、各種用水を確保したりする機能があります。
はい、これが水源寛容保安林なんですね。はい、もう一つが土砂流出防備保安林ということなんですが、はい、これはどういった機能があるんでしょうか。
はい、下流に重要な保全対象がある地域で、土砂流出の著しい地域や崩壊、土砂の流出を防止するものです。
はい、なるほど。こちらが土砂流出防備保安林なんですね。はい、こちら、手続きが異なるということなんですけれども、
はい、
これを、手続きする場合はどこに相談すればいいのでしょうか。
こちらは手続きは県林務担当部にご相談していただくことになります。
あ、そうなんですね。市ではなく県の方に。
そうですね、はい、知事の許可を受けなければ、木の伐採をしたり作業道を作ったりすることができないので、
はい、
これは県の林務部に担当していただくことになります。
なるほど、そういうことなんですね。はい、ということで保安林の場合は手続きが異なりますので、こちらも要注意していただきたいですね。
はい、
そして、伐採届が必要な土地、どのような山林があるのでしょうか。
地域森林計画の対象となる民有林が、伐採届提出対象の山林となります。
なるほど、こちらについて詳しい 詳しくお話聞きたいなっていう場合はどちらに相談すればいいのでしょうか。
そうですね、対象となる民有林を、お調べになりたい場合は市の農林課でも大丈夫ですし、うんうん、あと森林組合、
はい、
こちらに聞いていただいても分かりますので、
うんうん、
お調べになりたい方は連絡をお願いいたします。
はい、そして保安林の伐採に関して、もう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、保安林は公益的機能を高度に発揮させるために伐採等の制限があるほか、積極的に人の手をかけなければ機能維持強化できない保安林については県より地産事業が導入されています。
うんうん、そか、だから知事の許可を受けなければいけないということなんですね。
そうですね、はい、
そして保安林だったりその他森林伐採してそれで終わりということではないんですよね。
そうです、伐採をする際に伐採後の増林であるとか、うんうん、更新の方法についても計画を立てていただくんですが、人工増林の樹種は杉、唐松、広葉樹など立地条件、過去の増林地の生育状況などを総合的に判断して決めるといいと思います。
はい、
で人工増林だけでなく伐採の際に残った木の根元部分、防火更新や自然に落下した種子等から樹木を定着させる天然更新という方法もあります。
うんうん、はい、このような方法もあるということなので伐採して、終わりではなくその後も、増林の計画立てていったりということも必要になってくるんですね。
はい、必要です。
はい、ということで様々お話を伺ってきました。おしまいにリスナーの皆さんに何か一言お願いします。
はい、森林は地球温暖化防止や生物多様性の保全など様々な働きを通じて我々の生活の安定や経済の発展に寄与しています。人は何かしらの形で森林に関与しています。これからも森を大切にしこの豊かな森を後世までつないでいきましょう。
はい、森林の伐採する際には届け出が必要になりますので書類なども必要となります。わからないことがありましたらまずは市の農林課に問い合わせてみるのが一番いいですかね。
そうですね。
はい、今回は持続可能な森林に向けてというテーマで森林の伐採及び伐採後の増林の届け出などの制度についてお話聞いていきました。今日お話を伺ったのは二戸市役所農林課佐藤さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。マイナポイント事業第2弾についてお知らせします。最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント事業第2弾が行われています。2万円分のポイントはジョイスやユニバースで使えるララプリカ、薬王堂で使えるワイカ、ペイペイ、Dポイント、ナナコ、ワオン、au ペイなどのポイントとしてもらうことができます。二戸市役所ではマイナンバーカード申請のお手伝いを行っています。ポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月末までとなっています。お早めに申請手続きをお願いいたします。お問い合わせ先は情報管理室、電話番号0195-233114、 0195-233114までお願いします。続いて施 史跡九戸城跡追加指定記念講演会の開催についてお知らせします。2月18日土曜日午後1時30分から二戸市シビックセンターにて史跡九戸城跡追加指定記念講演会を開催します。追加指定となった在府工事遺跡は史跡九戸城跡に付属する家臣団の住居地として利用された遺跡です。福岡城への改修から廃城までの状況を明らかとする貴重な遺跡と評価され追加指定となりました。今回の記念講演会は在府工事遺跡の追加指定と合わせてなぜ史跡九戸城跡は貴重な遺跡であるのか、史跡九戸城跡の価値と史跡の保存活用についての内容となります。また史跡九戸城跡の追加指定についてのパネルも展示しますのでぜひご参加ください。なお講座は事前申し込みとなっております。お問い合わせ先は二戸市埋蔵文化財センター、電話番号0195-23-8020 0195-23-8020 までお願いします。おしまいに二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますのでお気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住勤務通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが会場にかかる費用はご負担ください。なお業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。講座メニューについては政策推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は政策推進課、電話番号0195-23-3112 0195-23-3112 です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。してまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は持続可能な森林に向けてというテーマでお話を聞いていきました。森林は木材を生産するだけでなく水源の灌漑など重要な役割を果たしています。ここで今回教えていただいたことをおさらいしてみましょう。森林の持つ働きを維持するため、自分の所有する森林であっても、森林の立ち木を伐採しようとするときは、市町村長に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。伐採後の造林が完了したときには、伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書を提出することが森林法で義務付けられています。届出書を提出する際は、届出者が森林所有者や伐採業者などの伐採の権限を有するものであることが確認できる書類、伐採区域が確認できる図面、その他市町村が必要と認める書類など添付書類も必要になります。伐採及び伐採後の造林の届出は、実際に伐採を始める90日から30日前までに伐採する森林のある市町村長に届出書を提出します。伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書は、造林を完了した日から30日以内に造林した森林のある市町村長に報告書を提出しましょう。伐採する森林が保安林である場合は手続きが異なるそうなので注意が必要です。 保安林の伐採に関する手続きについては最寄りの振興局林務担当部などに相談してください。また竹の伐採や枝打ちは届け出の提出は不要ですが、対象民有林であれば1本だけ伐採する場合でも届け出を提出する必要があります。ご注意ください。今回の講座では間伐という伐採方法が私の中で特に印象的でした。改めて間伐とは、森林の混み具合に応じて樹木の一部を伐採し、残った木の成長を促す作業です。この間伐を行うことによって、光が地表に届くようになり、地面近くに生える植物の発達が促進され、森林の持つ洪水を防ぐ水源寛容機能や土砂災害防止機能などが増進するそうです。木が多くある方が土砂災害などは防げるものだと思っていましたが、実際は間伐などを適切にしないと樹木が細いまま曲がって成長してしまうということでした。そして伐採後はしっかりと造林の計画を立てることがとても重要になってきます。人工造林の他にも、伐採の際に残った木の根元部分や自然に落下した種子などから樹木を定着させる天然更新という方法もあるそうなので、その土地に合った計画を立てていきましょう。森林は私たちの生活にとっても様々な場面でとても重要な役割を果たしてくれているということを改めて感じました。これからも森を大切にし、後世に豊かな自然環境をつないでいきたいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市民の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。